高山俊吉気分青信号。
今週も車の話を続けたいと思います。最近超小型の車、超小型モビリティなどと呼ばれてますけれども、そういう車が登場していることをご存知でしょうか。カーシェアリングの対象となっているというふうに聞きます。カーシェアリングは会員の中で自動車をみんなで利用するという、そういうサービスで、そういう組織がもうすでにあって、全国の各地の都市を中心にして駐車場に車を置いておいて、それでインターネットを使って予約して使う、短い時間で使用量を計算して短距離利用がだいたい想定されている。借りたところと別のところで使い終わったらそこで返せるということで、乗り捨て方式というふうに言われています。レンタカーのように考えればいいですけれども、まず使っている車がバイクと四輪車の中間を行くような超小型の車であり、また電気自動車であるというところに特徴がありますね。あらゆる意味でエコです。短距離利用の使用者を予定していて、いると、こういうものです。でこれはまだ実際に街を走っているというのをそんなに多くまだ見かける状況ではありませんが、しかし大都市ではもう利用されてますし、今後大きく発展していくという方向が見込まれています。で皆さんは四輪車、あるいは最近ではかなり乗員の数が多い状態でも乗れますよというところが、ある種売りになっている車もありますけれども、ある調査によると車の乗員の数というのは平均するとどのくらいかという、そういう調査ですけれども、 1.7 人という、そういう報告があります。ドライバーの他には1人乗っていないという、ドライバー合わせて 1.7 人ということですから、平均数値的に言うと2人乗っていない状態になるんですね。と助手席にもし誰かが乗っていると、後部座席は誰も乗っていない、こういう計算で今街を車が走っている。そして排気ガスを出している。そして車の大きさによってはそれにより路面も消耗するということで、道路の耐久期間も長いものが短くなってしまったりするという、処方に影響する無駄遣いという問題があります。乱暴な言い方をすれば、私たちは車を無駄に使っている。で、この状況をなんとか直そうとすると、平均乗員数 1.7 に極限的に近づけていった方がいい。で、そうすると1人乗りもしくは2人乗りというこの超小型のモビリティというのは最適のツールだということになってきます。で、電気自動車ですから、郊外にも非常に距離の遠いところにいる車ということになる。事故が起こった時の衝撃、つまり衝撃を受ける程度というのは、それは大きな車に比べると危険度は高いです。大きな車っていうのはある意味ショックを吸収する、周りに帯を巻いて走ってるようなものですから、帯が傷ついても本体部分は残るというような構造で、無駄を周りにつけて走ってると、乱暴な言い方ですけれども、そういうのが普通の車です。でそれを削り取ってしまうから、逆に言えば安全度が下がる、危険度が高まる、そういうことではあります。だから あまりこの危険なところには出したくない。どこかの施設の中で走るとか、あるいは 短距離しか走らない、つまり長距離高速道路を利用するとか、あるいは幹線道路を利用するというようなことじゃなくて、本当にちょっとした移動に使うというような、そういうツールとしての位置づけといいますかね、使用目的を絞り込んで利用すると、こういうことになるのだろうと思いますけれども、そういう意味の道具としてはとても良いものがあると、良いものが登場してきているというふうに言うことができるのではないでしょうか。いろいろなメーカーがこれには関心を持って運用の方向に向けて具体的に追求する、そういう計画を立てています。さまざまなコンセプトがもうすでに、登場しているようですけれども、こういう方向性については私は賛成をしたいなというふうに思います。問題はこの価格とか使い勝手とか、そういうところが全体的に総合的に良くなりませんと、みんなは結局手にしない、手にしなければ値段もまた上がる、そういう悪循環になってしまうと、定着しないということになりますが、これは定着させたい、定着させていいツールだというふうに思うんですね。なるべく利用するということで、そのカーシェアリングの組織などもあるようですから、事情を聞くというようなこともなさることをお勧めしたいと思います。今日はここまでにしましょう。